スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
スノーさんのフォトスクランブル、スノーです。今日はちょっと声の調子が悪いんですがお付き合いください。お送りするのは再びスノーと
半助と
戸籍と
高野です。
はい、
はい、
なんかちょっと今日息子の体育祭があって、
おお、今日だったの。
中学に入ってから初めて写真を撮りに行けるっていうスケジュールになって、
うんうん、
行ったら土ぼこりすごくてですね、
うんうん、
もうカメラは真っ白にわたるわ。
うん、
家に帰ってみてからずっとなんかこう喉がイガイガしてるんですけど。
今まではなんか仕事が重なって
スケジュール合わなくて、
うんうん、
写真撮りに行かないっていうか見に行けてないっていうか。
あ、そうだったんだ。
うん、
あ、じゃあ良かったですね。
まあ良かったんですけど、
うん、
平日なのにあんなに父兄がいっぱいいるとは思わなかったんで、うん、ちょっとビビりました。中学生でもこんなにみんないっぱい行くんだ。
あ、そうなんだ。
まあ小学校と比べれば半分ぐらいですけど、まあ半分ぐらいって言っても考えてみると3学年なんだから、
うん、
半分ぐらいってことは普通に小学校と変わらない、
変わらずいるんだ
っていうことだなと。
へえ。まあ学校とかにもよるのかもしれないですけどね。僕撮影で行った中学校は、まあ、うん、思っていたよりは来てたけど、やっぱ小学校に比べるとね、明らかに少ない感じはしてましたが、うん、まあでもシーズンですよね。僕も明日娘の学校で来週仕事で入っててみたいな感じで、まあこの時期ならではの行事がいっぱい入ってくるんじゃないかと思いますが、今週はタムロンが60周年、
はい、
カップラーメン40周年ってやってますけどね。タムロンが60周年ということで、なんかサイトの方もいろいろ作られているみたいなので、
はい、
いろいろと話をしていきたいと思います。
キーワードにらしさを考えるポッドキャスト、毎週月曜配信、皆さんお聞きください。
はい、ということで、タムロン60周年ですが、
はい、
僕はタムロン2本使ったのかな。まあ、この番組始めた頃にオリンパスのカメラがぶっ壊れまして、
はい、
キャノンのカメラを 30D を買った時に、
はい、
あれ、それこそ体育祭、あ、じゃないや、卒業式だ、
はい、
卒業式を撮りたくて望遠が欲しいだけど 30D 買っちゃってお金がなくて、タムロンのズーム望遠を買ったんですよね。
はい。
なんぼだったんだろう。テレ側が200。
はい。
ワイドがいくつだったか忘れましたが、ズームのタムロンのレンズで結構数万円ぐらいで買えるやつ、
うん、
だからテレの200の方にすると 6.3 とかになっちゃうようなレンズを買って、まあなんて言うんでしょう、焦点距離はね200まで行くっていうのもあって 良かったんですけど、やっぱ屋内とかでね厳しかったりとか、あとあれが遅かったのかな、オートフォーカスが遅かったのかな、なんかそれは結構早い時期に手放しちゃったんですよね。で、その後しばらくしてから、いくつだ、2.8 投資の、
はい、
ズームレンズで1770とかそんなんだったっけ、
1750
か、
うん、あれいいレンズですよ、うん、
2.8 投資のやつ、
そうです、
うんうん、それを買ってすごい重宝したんですよね。 2.8 投資だし、オートフォーカスもそんなに早いって感じるほどではないけど遅いとも思わずで、うん、軽いんですよね、ちっちゃくて、
うん、
2.8 なんだけど、でそれをしばらく使ってたんですが、1740キャノンのレンズを買ってしまって、
うん、
バッティングする感じもあってですね、それも結局手放して、今タムロのレンズはないんですけど、
はい、
皆さんはどうなんですか、タムロのレンズって、
僕は申し訳ないんですけど使ったことはないのですが、
うん、
僕が使っているあのゼンザブロニカという、
うん、
あのカメラがあったんですけど、あるんですけど、
うん、
そこが1998年にタムロンさんに吸収合併されてまして、
うん、
一度だけちょっと調子悪くなってボディが、
うん、
あのタムロンの、サービスにこう調整に持ってったことがあるんですけれども、まあ、その時の印象がすごくなんか良かったんで、
うん、
ああいい会社に吸収合併されたねと思ったんですけど、
うん、
あっという間にブローニーサイズのカメラはなくなってしまいましたね、
うん
うん、まあそのぐらいの縁しかないんですけれども、まあちょっとたまたまここの関係者から、このタムロン60周年の関係者から、
うん、
個人的に宣伝してよみたいな話が来たのもありまして、
うん、
宣伝してますっていう、
うん、
そんな感じなんですけど、ただこの60周年のね、ウェブサイトを見るとこう写真家60人っていうのがピックアップされてまして、
うん、
まあ、その中には知っている人も、この番組でインタビューした方もいらっしゃるというので、まあそれもあってちょっと、
うん、嘘、インタビューした方いるの、
はい、
どれどれ、
多分スノーは61番目だったと思います。
ああ、そういうことね。
そこで、
もう一人。
そこで黙らないで。
真剣に考えちゃって。
そこで黙らないでください。
そうね。
はい。
じゃあ、来年61周年の時は多分、スノーさん入ってるか
もしれない。はい。時はきっと62番目になってる。
そういうこと。
はい。他の方は、小関さんは使ったことあるんじゃないですか。
タムロのレンズは随分昔からお世話になってますね。ていうか今でも現役なんですけど、う
ん、あ、今使ってるのあんの？
タムロンといえばっていうレンズで 90mm のマクロっていうのがあるんですけど、
おー、はいはいはい、
あれもう学生の時とから17、18年使ってますね、
うん、へー、
マニュアルフォーカスですけど、別に普段使うのにマニュアルで全然用足りるやつで使ってるんで、
うん、
うん、あとはなんだっけ、望遠ズームとかでマニュアルフォーカスのやつがステネで出てるんですよね、
うん、ほうほうほう、
中古屋行くと、
うん、
それでついうっかり買っちゃって、
うん、
そのまましばらく使ってたりしたのはありました。
どうなんですか、その今現役のそのマクロは。
あ、全然言うことなくよく映りますよ、うん、ポートレートマクロって言われてて、
うん、
要はこうそのタムロンの90出るまでっていうのはマクロレンズっていうのは副写用途とかそういう学術用途なんかでとにかく解像度高くガリガリに こう映っているっていうのが最優先されてる設計してたんですよ、
うんうんうん、
でそれをタムロンがそのポートレートにも使えますと、
うん、
で絞ればあのキリリとマクロとしても使えますっていう、
うん
う
ん、
そういう便利便性も高く描写もいいっていうんで、うん、レンズを出してですね、
うん、
でもう基本設計そんなに変わんないまま現行レンズで出てますんで、うん、あれも一気長いです。20何年、
うん、
30年ぐらいなのか、
うん、
ずっと出てますよね。あとはあの、うん、今はもうないですけど、そのタムロンというとそのなんだマウントアダプター使って、
うん、
どんな一眼でもつくっていうのが売りだったので、
はい、
あのあちこちのボディの持っている人には大変重宝するシステムだったんですよ。
あ、なるほどね。
レンズ使い回しできるんで。
はいはいはいはい。え、今はそれないの？
オートフォーカス前線になってしまったので、そうするとメカニカルな部分
は、うんうん、
アダプターで運用できないんですね。
ああ、なるほどね。端子が違うとか。
それまでは
あ
の絞りの制御だけでどうにか、あと物理的につなぐのと絞りの制御だけできれば。
うんうん。
よかったんですけど、
うん、
ただ一応 EOS 用のそのマウントとかも出てたんですけどね、マッキーには。
へー。
まあ当然ピント合わせは手でやんなきゃいけないですけど、
うんうんうん
うん、っていうことがありまして、
ほうほう、今そういう風になんかメーカーに限らずそのレンズを共有で使えるようなシステムがあったらいいのにね。
あのミラーレスなんかが割と、まあ、ピント合わせとか絞り全部マニュアルになるけど、
うん、
何でも物理的にはつくっていうんで今そういうのの受け皿になってる面がありますね。
ああそうなんだ。うん、なるほどね。まあ、でもミラーレスはな、うん、まあ、でもねタムロンこうお世話になって方も多いんじゃないかと思うんですけどね。まあ、安くてそこそこいいっていうのかな、そこそこいいって言うと失礼かもしれないけど、
いや
実際に純正を食うレンズっていうのも結構たくさんあったんですよ、
うんうん、
で今もあるし、
うん、
でだいたいタムロン昔はあの SP シリーズって言ってちょっと高級なラインがあったんですけど、
うん、
それはあの純正のそのいわゆるプロ用レンズ買えない人の事前の策として愛用されてましたよね、
うん、あなるほど。
で今は SP の名前ついてるレンズっていうのはまだあるのかな、
うん、
一応その高級品さっき の, そのハンスさんの 2.8 のズームだとか、
うんうんうん、
ああいうちょっといいクラスのレンズ、
うん
に対しては、
うん、
割とコンスタントにいい評価はついてますね、
うん、あれ良かったなと思いますね本当にね、うん、あと今気になってるのが18-200じゃないや18-270、
はい、
これが欲しいんですよもうこれ一本つけとけばもう変えなくていいっていう状態にして学校写真をこれがあるといいなと思ってすごい気になって、
外関係でね、
うん、
今日みたいになんかもう埃まみれの時、
ああもう買いたくないもんね。
もう一回どうしてもあのコンバーターをつけなきゃいけなくて、
うん、
なんかできるだけ風の来なさそうなところまで走ってって付け替えたんですけど、
うん、ああ、うん、そうなるよね。
クソとか思いながらやつ
まあでも付け替えが面倒っていうのもあるんだけどね、なんかこうまあなんて言うんだろう、先週話したんだっけ、要は機材を減らせるじゃないですか、
うん、
だからどうしてもやっぱ望遠っぽい絵のやつっていうのはやっぱ言われるので、まあ、これがあったら70-200持っていかなくていいやとかさね、
10周年記念モデル値段いくらぐらいなんだろう。
これで定価で8万って書いてあったかな。8万ですね。だから実売になるともうちょっと安いのかなっていう感じもするんですけど、キャノンのやつが18200なんだよね。
はい。
でこっちだと18270だから、いい、
かなり
いいかなっていう感じがするんだけど、ね、
まあ外で明るいところで撮るんだったら大丈夫かな。
ああ、
ちょっとも体育館とか行っちゃうと無理な感じはするんですけど。
ああ、やっぱそうなんだ。まあでもそうだよね。だからこれプラス多分セブンとかさ、最近のカメラだったら高感度でも結構ノイズ耐えるじゃないですか、
うん、
それと組み合わせたらなんとか使えないかね。
うん、まああとはまああの被写体が動きが激しくなければ大丈夫です。
ああ、ね、そうか。
あの、でも入学式卒業式ぐらいだったら全然問題ないんじゃないですか。
ああ、いや、そこまで行くとちょっと怖いかな。
怖い。
いや、ほら、本当にスナップ撮りだけの時、うん、だけど、本当に朝から晩までだから、夜、夕方ぐらいとか、あと、室内レクみたいな、雨の時、室内でなんかするとかなった時、ぐらい耐えてくれたらいいかなみたいな。
そうですね。まあ絞りが 5.6 だとありがたいけど、そこまで 5.6 にすると光景が大きくなっちゃうから、
うん、
中間でどのぐらい落ちるかですよね。常用するのってテレタンじゃなくて途中の100何歩とかだから、
うんうん、そうだね。
そこいらで無茶な数字にならなければ結構使えると思うんですけど、
うんうんうん、そうだよね。ワイドって 3.5 だもんね。100ちょいぐらいとこで 4.5 とかぐらいだったりね。まあでもなんかいろいろと。
そうですね。あのまあちょっと肝心なサイトの方の60周年の60人の写真家の中で、
うん、
さっきあの、この番組でもっていう話をしたんですが、
うん、
あの例の大御所の、大西先生。
あ、入ってた？
入ってます。
これ見
入っています。
ちょっと見づらいよね。
え、これまあこれ見づらいんですよね。あの自分で探さなきゃいけない。
そうそうそう、
なんか一覧があると思うので。
あ、そうなんだ。
クリックすると一覧になるんです。
あ、50音で探せるか。
一覧っていうのがあります。
ああ、
はい、こちらにいらっしゃいます。もう、
あ、本当だ。
そうたるメンバーが
50
人並んでまして、
はいはい
はい、実は僕個人的に写真を撮っていただいたっていう人がいて、
ほう。
あの藤井智弘さんっていう写真家の方がいらっしゃるんですけど、
はい、
あの僕がもう10年ぐらい前なんだけど、
うん、
カメラマンっていう雑誌で、
うん、
こうなんだっけな、写真家を取材されるっていう、写真家を紹介するっていうコーナーにたまたま出たことがあって、
うん、
その時にあの取材カメラマンとして僕を撮っていただいたのが藤井さんっていう方です。
へ
ー、はい、
そうなんだ。
なんですよね、うん、あとは、うん、ですね、あの僕がちょっと写真集を持っている人で、新見恵子さんっていう人で、ね、猫写真の方ですね、
うん、
有名な方がいらっしゃるんです、
うんうん、
この人の写真集は、まあ、僕っていうか妻が猫写真好きなんで、
うんうん、
よく買ったりした記憶がありますというか、うちにあります
、
はい、あとはまあみんな知ってる方ばっかりなんですけど、
うんね、
有名な方ばっかりなんですけど、
うんうんうん、
ね高野さんもしかしたら榎並悦子さんって知ってるかもしれない。
はい。
あ、ね、
どうでしょう。
あの、こう某所でお客さんとして来られてました
。
はい。
ああ、今思い出そうとした。
有名な木村さんと熊切さんとか。
ああ、はい、それは思います。
はい。っていう、そういう某プロ、こう、 現像所関係の、
うん、
からの知っている顔の人がずらずら並んでるわとか、
うんうんうん、はい、
うん、っていう感じです。で写真展もあるんですね。僕ちょっと行ったことないんですけれども、
うん、
学校を改造した、3331っていうギャラリーが、う
ん、これ紹介してるんですよ、
ね、本当紹介して
る方あるかも、
宝ブックで、
うん、あ、そう、どうだろう、
いや、してる、してる、してる。
してる、はい。あ、じゃあ、タカノブックを聞いている方は、あそこか。
いつの回かはわかりません。
はい。はい。僕ちょっと行ったことないので、うん、行きたいなと思ったんだけど、自分の個展と重なってるのに、
うん、
さっき気がついたんです
が、うん、行けないの。ああ、
10月。お昼からですもんね、こっちもね。
そうなんですよね。
ああ、まあ、午前中やったでしょ。
午前中やった、ほんとほんと。はい。まあ、そんなこともあって、これまあ見応えあるんじゃないかなとちょっと期待はしております。
うんうん、
はい、
ほら、
ということですね、
うん、はい、
しまった鷹のブックで見逃した紹介するよ、
うん、
なるほど。
まあ都内、まあ、あるいは10月11日までだから、連休も間に入ってんのかな。まあ、月祝もやってるので、
うん、
トークショーもあるし、
うん。
うん、まあ僕がここで言わなくても、もうすでにチェックされてる方は多いと思うんですけれども、
うん、
ぜひぜひ、ウェブサイトを訪れてみてください。
あ、もう本当にこの18270のあれなんだね。
それだけなんですかね、使ってんの。
18270で作家は何を見たのかっていう、
そ
ういう
タイトルになってるよ。
それは半径さん行かないと。
そうですね。俺もこれだけ撮れるはずだと。
これよりもっとすごいぞっていう。
まあ、面白いかもね。みんなカメラは違うだろうし。
あ、
撮ってるものもいろんなものがあるから。
うんうんうん、
多分すごくそういう意味でもまた面白い写真展になるような気がします。
このあれなのかね、60周年のサイトに出てる写真ってみんなこれで撮ったってことなのかな。
いやいや、それで撮ったっていうことなんじゃないですか。
そういうことなの
か。そうじゃなかったら、
うん、
なんていうんでしょう、嘘つきになってしまいます。
ああ、じゃなくて、なんかタムロンが60周年っていうよりも、この60周年モデルのスペシャルサイトっていう風に見た方がいいってことなんだ、この60年。
ああ、まあそうですね。
うん。まあ60周年で記念でレンズ作ったから、それで試して撮ってねっていう。
っていうことなのか。
分の流れなんで。
なんかタムロンのいろんなものをもっとあれすればいいんだよね。このレンズだけじゃなくて。
まあどうなんでしょう。まああえてそこに、
うん、
まあ一番の売れ線ですからね、多分
ワイルズズームって、まあ、そうだろうね。これ一本あったらなんとかなっちゃうみたいなのは多いだろうからね。何本も買えないもんね。でもそのマクロがいいっていうのはちょっと気になるな。マクロレンズ一本欲しいし、
APS-C 特化で 60mm のマクロとかも出てる
ね。うん、ありますね。
うん、
で、どっちが使いやすいだろうね、60と90。
フォーマットによりとしか言いようがないですけど。ただ、換算100近辺のマクロっていうのは結構重宝するんですよ。もの、ちっちゃいもの撮ったりとかするのに。
APS-C90 つけちゃうとちょっと
長い
望遠鏡になるから、うん、なんて言ったらいいんだろう、撮るものをちょっと選ぶっていうか、
換算135なんですよね。そうすると、
ああ、そうかそうか、
ちょい長いんで、
60の方を買ったら 1.6 倍すると何倍だ。
60
だといいってことか。
そうです、ね。
100ぐらいになるから使い勝手がいいってことなのか。
そう、まあ、ちょうど 1.5 倍だと90になるので、
うん。
1.6 倍だと90いくつか。
あ、じゃあこの
もう APS-C しか使わなければ
この60がいいのね。
うん、
なるほどね。
そうね。
そっか、90買っちゃうとこれ 1.3 倍になっちゃうから117か。ちょっとあれ
なの。あ、でもそれはそれで結構使えると思いますよ、1D なら。
あり？
どっちで使うかですね。
あ、でも両方で使えると使おうと思ったらフルサイズで使える方
にしかないもんね。
買わないと。
そうなん
だ、ね。あんまし、それをもう最初から APS-C でしか使わないっていう。
うんうんうん。
割り切らないとね、なんかもったいないような気がする。
あ、もったいないよね。そっか、でもな、セブンも欲しいしな、いい加減。で、この購買、さっきの18270はもうデジ APS-C サイズだもんね。283、あ、そっか。DI シリーズだと28300っていうのがあるんだ。
それはちょっと高そうです
ね。うん、あとは、結構あれ出たの前なんじゃないかな、28300って。
うん、8万ですよ。
実売はもっと下がると思いますけど、だからあの出たのが結構古いんで、設計とかがちょっとしょんぼりかもしれない。
あ、そうなんだ。いや、でも実際それ設計とかでそんなに変わるもんなの？
デジタルは結構、デジタルの最適化は結構効いてくるんで、ちょっとぽやぽやしたりするんですよね、条件悪いと。
あ、
そういうのが大丈夫かダメかっていう話なんで。
はいはいはいはい。
フィルム時代の設計のままでいくと、ちょっとデジタルのセンサーだとシビアすぎて厳しいとか、
あるんだ。
そういうのはあります。
うーん、
まあ、私好き好んでフィルム時代のレンズばっかり使ってますけど、多分そういう人はあんまりユーザーとしては特殊な部類なので
、
パッと見のそのシャープさとか求めるんだったら新しいものの方が向いてはいますよね。
そっか。するとやっぱその今出てきてる18270とか18200ぐらいのやつ、いいっちゅうことか。でもフルサイズ 1D とかだと使えないんだよね。
まあ、はい、あの悩みはそれは尽きないと思います。
あれ、めっちゃ安いよ、18200は。18200の方だと、ビッグカメラで15,800円だって。
あ、そんぐらいですね。
すご。
ワゴンで売ってますよ、その辺。
マジで？すげえ安い。
250が出て、270が出たのかな、確か。だから3世代ぐらい前モデルになる。
ああ、それでか。15,800円で、
多分現行になると、そのなんだ、手ブレ補正が強くなったりとか、
はいはいはい、
なんだ、超音波モーターがつくようになったりとか、そういうのが差が出てますね。
半世代もあったら、半助さんが最初に買ったけどあんまし良くなかったって言ってたのと変わらなくなっちゃう、
多分そう。
あ、そうか。これなのかな、俺使ってて。いや、俺そのズーム買った頃はさすがに 15,800円ってことはなかったんで、
まあ、
こんな値段になっちゃったってことなんだ。
なっちゃったってことなんじゃないでしょうか。
へ、ちなみに18270は 66,400円でビッグカメラで売ってますね、
はい、
でもいいよね、6万ぐらい、
純正と同じ、純正をそれで買おうとすると倍ぐらいしちゃう感じはするのかな、倍まではいかない、
倍まではいかないだろうけどね。いや、これはいいな。で、さっき言ってたマクロの90が 38,600円、やっぱり安いよね全般に。 この辺はちょっとやっぱり何かの時には、
うん、
緊急時には、
うん、まあね、日本で全部できるやつをポンと入れておけば、
うん、
まあレンズが壊れるっていうこともありえますから、
うん、2400おかしくなったしね、僕もね。なのでまあこういう、まああと軽いとかどうなんだろう、この18270は持ったことないけど軽かったりもするかもしれないよね。
今年の CP プラスには出てたんでしょうかね、そういうのね。
ああ、あったのかもしれない
ね。言っていたのに、はい、うん、言っていたのにあんまり気が付いてなかった。
1750とか、そうだ、1750だね、僕が使ってたのね。これはすごい、サイズも小さいし、軽くてすごく使い勝手がいいレンズだったんだよね。よく外にフラット持ち歩くのに使ってたんだけど。まあ、こんなのもありますということで、多分ね、お世話になった方も多いんじゃないかと思いますので、今60周年スペシャルコンテンツということで、サイトをいろいろやってるみたいです。
はい、
よかったらチェックしてみてください。
はい、
で、これまで、やるぞやるぞと言ってやっていなかった、望遠像について、
はい、
何回かに分けてちょっとやっていこうというものをいよいよ今週からスタートしたいと思いますので、
はい、
望遠像何回か第0回、
はい、
今週から始めますので、ぜひ聞いてみてください。
はい。
はい、第0回。
はい。
という言い方をしましたが、まあ、準備編の第1回ですね、ということで始めていきたいと思いますが、第1回はは
い、まあちょっと光とは何ぞやというか、写真というかものを見たり、写真を撮るにしても光がなければ始まらないという、
うん
うん、はい、光なければ画像なしっていう感じですが、
はい、
誰かみたいで嫌なんですけれども、
うん、
そういう話もここからと思うんですけれども、
うん、
まあ、なぜ準備編かっていうと、
うん、
まあ、準備編のゴールとしては、まあ、アナログとかデジタルっていう概念をちょっと整理してみようとか、
うんうん、
あと、ローって言っている、そもそもローとはどういう風に、どんなイメージでか捉えればいいかっていうところを、スノーなりに考えてみましたというところなんですけど、
うん、
実のところ、実践編とかの、メニューを考えるのに時間が稼ぎたかったっていうなんかいろいろうんちくを語っている間にこう
次の
片隅で実践の方を研究しようと思ったりも
基本編応用編ね、
はい、そうですね、
うん、
基本編ということですが、うん、まあちょっとよもやま話に付き合ってもらう感じですけれども、
うん、
ところで皆さんに質問なんですけど、虹の七色を作った人は、
うん、
作った人っていうか、うん、言い出した人っていうのは、
うん、
はい、知っている
方、
知らない、あやほ
と、うん、
はい、他のお二方は、でも原稿に書いてあるんですけれども今更
です、
原稿を読まなくても知っていた、なんとなく、あれかもしれない。え、ニュートンさんなんですけどね。アイザック・ニュートン。まあ、万有引力の法則とかで有名なんですけれど、リンゴのニュートンなんですが、実は光の研究もしてて、
うん、
光をプリズムで、分解して、いや、七色に見えるって言って、まあ、七色の名前を付けたんですね。
うん、
それがニュートン。
そうなんだ。
まあ、歴史上、科学の歴史上ではそういう話。
じゃあ、プリズムとか、小学生の時にやった時にニュートンの名前は出てたのかね。
どうなんですか、出てないんじゃないですか。 わかんないけど。
いや、知らんかったな。
あ、そうですか。はい。いや、ニュートンさんだったんですよ、実
は。ニュートンって何人？
イエとイギリスだったと思います。
イギリスは7色なのか。
イギリスは7色っていうか、ニュートンが7色にだって言って名前つけたって。
へ
ぇ。っていうことになってます。
へぇ。でもアメリカとかだと7色じゃないんでしょ？
あー、そうなんですかね。
4色の国があったり6色の国があったり、なんか国によってなんか虹の 色数って違うっていうじゃないですか、
うん、あ、まあそうなん、それはまあ文化的な話ですね、うん、これ一応科学史として話をしてるんですけど、うん、はい、で七色言えます？
え、
はい、
青、黄色、
はい、
オレンジ、
はい、
緑、紫、
はい、
あ、そうなんだ、分かんないや、
はい、そうなんですよ、1個ね、ちょっと分かんないな、分かんない色があるんですよ、これ何色っていうのがあって、それ何かっていうと藍なんですよ、藍色、
へえ、
インディゴって言ってるんですけど、
うんうんうん、
ちなみに今半助さんが言ったのは虹の順番としてはバラバラで、
そうだね、はい、はい、
バラバラです、うん、英語だとね、レッド、オレンジ、イエロー、グリーン、ブルー、インディゴ、バイオレット、赤、だいだい、黄色、緑、青、藍、紫、
うん、
ね、日本語だとね、赤灯、黄緑、青藍、金というとか、青藍、紫っていうのは紫です、
うん、
で藍っていうのがその藍色なんですけれど、
うん、
どうもその藍色って言われても、あとインディゴって言われても、それはどんな色なんだろう、青なのか紫なのか、
うん、
青紫なのかっていうところで、うん、非常にあやふやだっていうのが現実らしいです。
へ
ー。ニュートンも最初は大雑把に言えばっていうか、なんとなく赤、黄、青、に緑、
うん、
大体4色ぐらいしか西には見えないっていう感じなんだけど、うん、で最初は言ってるんだけど、まあその一生懸命研究していく間に、
うん、
その7色っていう風に、
うん、
まあ名前を付けたらしいです。で本人もインディゴについては、
うん、
はっきり確認はしていないと。私の助手がそこにそういうものが見えるらしいと言っているので、そうしましたっていう、そういうすごい生き方をしています、
うん、
でこの辺は科学史の世界になるんで、僕は全然専門家じゃないからすごい嘘ついてるかもしれないんですけど、
うん、
どうも宗教的にっていうか、まあ、宗教的にっていう感じですかね、こう自然界っていうのをちゃんと調律が取れてなければいけないっていうので、当時なんかその七音のね、ドリア戦法っていう、
うん、
宗教音楽というか、そういう教会音楽のね、
うん、
にありまして、うん、でそれがちょうどそれに対応するように色をつけたというお話も、色の名前を つけたというお話もあるそうです。なのでまあ虹七色っていうのはなんかすごく常識のように言われるんですが、
うん
うん、なんか非常に怪しいっていう感じなんですけど、
うん、
で、まあ、むしろこれね、七色のニュートンの研究のすごいこう光 の、 そのスペクトルっていう、うん、分解されたそれぞれの色がどういうものかっていうのを、まあ、科学的に考えたっていうことで、その7色っていう名前を付けたことよりは、
うん、
その別々なこう分解された光をそれぞれ混ぜることで、
うん、
まあ、スペクトルの例えば、青と黄色を混ぜることでとか、赤と黄色を混ぜることで、
うん、
別な色がその中スペクトルの中にある別な色を作ることができるっていう、まあ、要は光の成分を分解して、
うん、
それをまた混ぜればその光の成分の一部になる、
うん、
という ことをちゃんと科学的に証明したっていうところあたりから、まあ、色彩っていうかね、光と色彩色の関係についてこう科学的に切り込んでいく、うん、まあ、発端を作った人なんですね、
うん、
いうところ
が、うん、
っていうところが、まあ、もし光とは何ぞやっていうところからの、歴史的なお話、はい
はい、
で、これね、ニュートンの研究っていうのはその後の、まあ、結局三原色とかね、
うん、
こっち、あるいは今私たちがベイヤーハイレスとかでやっている RGB のフィルターとか、
うん、
ここら辺に結局まあつながって、直接ではないんですけれども、
うん、
こうどんどん発展していく形でつながっています。
うーん、なるほどね、
ということなんですね、
うん、
でなんでまあニュートンがいなければ、ってまあ誰かがやったんでしょうけど、ニュートンがいなければ今のデジタル、
うん、
まあ、まあ、その前にね、写真のフィルム、カラーフィルムっていうのがあるんですけども、
うん、
色をこう物理的に定着させるっていう原子、テクノロジーを、
うん、
できなかったかもしれないと、
うん、
いうことなんです。
うん、
で、ちょっと面白いのが、
うん、
まあ、ニュートンさんはその光と色については、
うん、
まあ、光はその、もう波長だ、光の性質として波なんていうのは分かっていて、
うんうん
うん、でその波長によって色がスペクトルが違うっていうのはもう当時の研究では分かっていたらしいんですけれども、
うん、
でその光は色じゃないと、
うん、
原子、物理現象であって色は人間が感じるものだっていうの
を
はっきり言ってます。でここが面白いところで、まあ、さっきのローデータの話なんですけど、
うん、
ローっていうのはそのただの数字で色じゃないんですね。まあ後でまたおいおい話をするんですけど、
うんうんうん、
色じゃないんですよ、
うん、
なので、そういうところあたりからこのニュートンのね、波長とスペクトルと色の関係っていうのが、
うん、
今現代カメラ、まあ無理やりですけど、
うん
うん、なんか予言的なものがあるから、
そうか、なんか光イコール色みたいなイメージはある
じゃないんですね
けど違うんだね。
ニュートンさんはちゃんとそこら辺研究しながら、
うん、
ニュートンさんの言葉を借りればですね、言うなれば光線に色はないと、
うんうん、
光線にはそれぞれの色の感覚を起こすある種の力と性質があるだけであると、
うんうんうん、
と言っておりますので、
うんうん、
まあこれ無理やりデジタルの今のに言えばローは色ではないと、
うんうんうん、
ローのデータにはその色を作るための力と性質があるだけだと、
うんうんうん、
そういうふうに言い換えられることができるかなと、非常に面白いなと思って、
うんうんうん、
ある本を読んでたんです
よ。なるほどね、すごいね、
まあ、そういう面白いさがあってね、
うん、日本
には、
うん、
で、あとね、実はゲーテってご存じだと思うんですけど、
うん、
ゲーテも色彩論っていうの
を
書いてます、
うんうん、
で、ゲーテの色彩論はこれまた非常に面白くて、
うん、
光と闇なんです。まあ、あの人亡くなる時にもっと光をって言ったそうなんですけど、
うんうん、
光と闇 の対立から色が現れると、
うん、
で世の中はその白と黒で世の中っていうか光は白と黒が基本で、
うん、
そこから、その混じり具合で色ができるんだという説を出してるんですけれども、
うん
うん、もうすでにちょっとゲーテのこの色彩論そのものは僕ちょっと読んでないんですけど、それを解説している本の最初の方を読むと、
うん、
ゲーテの考えはこうデジタルなんですね、
うんうんうん、
1か0かっていうんで、これがまたびっくり仰天な話で、 いやーすごいね、文豪ゲーテは実はデジタルだったのかちょっと感動したんですけど、
へー、
うん、あのゲーテは実はニュートンよりも100年後ぐらいの人なんですよ、
うんうん、
でね、まあ、あの科学的にはニュートンの方が正しいというか、
うん、
ゲーテはすごい感覚論、
うんうんうん、
科学者じゃないんで感覚で話してるんですけど、
うんうんうん、
ただまあゲーテの中にもいろいろその科学というよりは、生理学ですかね、
うん、
色彩生理学というか人間の、こう感覚生理学というかそういう学があるかわかんないけど、うん、感覚について深く論証しているので、
うん、
そういう意味でもゲーテの感覚色彩論っていうのも現代の、まあ、これは論理的な方じゃないんですけれども、
うん、
どちらかというと写真の、
うん、
としてこうアートとして、ね、まあ、あるいは、絵画もそうですけど、プリントしたものに対していろいろ言えるんじゃないかと思って、注目しているんですけれども、
うん、
まあ、そんな感じで、
うん、
今回は、
うん、
ゲーテとニュートンでお邪魔に行きたいと思うんですけどなんかもっと詳しい人いたら何を言ってやがると思ってるかもしれないんですけど、
はい、まあでもそこら辺もね、結局そのローから絵を作るっていうところには基本的なところがつながる部分があるっていうことだもんね、
そうだと思うんですけどね、無理やりなんですけれども、
なんか最初聞いてるうちはニュートンじゃなくてニュートンの助手がすごいのかと思ってたんですが、やっぱニュートンさんすごいわけですね
、はい、うん、まあそうですね、うん、実はニュートンは、うん、これ以前にはアリストテレスの色彩論というのは長いこと使ってて、うん、光の論理とかね、
うん、
でアリストテレスを否定すると当時そこのアカデミックな場から、
うん、
もう石投げられて追放されそうな具合だったらしいんです
よ、うんうん、
でそれになるべくなんて言うんでしょうね、それにこう寄り添いつつ、
うん、
その当時の現代科学を自分の観察したものを、
うん、
アリストテレスは全然違うって言わずに何とかしようってそういう努力もある、
うんうん、
あったらしいんですかね、
うん、ね、はい、まあ、ここからどうやってローに結びついていくのか、次週以降楽しみにしていただけると嬉しいですね。はい、ということで、まあ、準備編の第1回ということで、まあ、光とは何ぞやみたいなところでニュートンさんとゲーテがすごかったと、
はい、
いうお話でございました。
はい、
大丈夫かって思われている方、多分ローにつながると思いますので、引き続きこのコーナーも楽しみにしてくださいということで、準備編第1回お届けいたしました。お届けしましたのはハンスケと、
はい、なんかニュートンとゲーテに怒られそうな気がするんですけれども、目をつぶって第2回に進みたいと思っているスノーと、
はい、小関と
高野でした。
はい、では本編の方に戻ります。はい、はい、ということで、まだ現時点では撮ってないのでどんなものが流れているかわかりませんが、間に差し込んで入っていると思います。
はい、
まあ、今回第0回ということで、これを引き続きね、まあ、毎週じゃない時もあるかもしれませんが、収録できた時はこの老現像続きもシリーズとしてコーナー復活、
うん、
最初の頃やってたよね。
はい、
何やってました。誰でもフォトグラファーのコーナーと誰でもアーティストのコーナーとみたいな、そんな感じでやっていたんですが、はいはい、まあ続きでこう聞いてもらって何か一つつながっていくものみたいなのをやってみようということで、始めましたので、ぜひ次回も楽しみにしていただければと思います。 で、最後になりましたが、スノーさんの個展近づいてきてますので、はい、改めて情報をお伝えしておきましょう。
はい。はい、今回はまたいつもと同じように、銀座のギャルリー・デュミソメイユで10月の4日から10月の15日ですね、12時から18時お休みは、間の日曜日がお休みになります。で、同時シリーズ多分第6回ぐらいだと思うんですけれども、第6作品ぐらいだと思うんですが、ジェットエアライナーということで、まあ今日この番組収録してる今日DM をやっと発送しました。皆さんのところに、だからまあ一応2週間ぐらい前には届く予定にはなっておりますけど、
それぐらい前に送るもんなの？一月ぐらい前に送る？
ね、いろいろバラバラですね。早い人はなんか2ヶ月ぐらい前から来て、行くの忘れるっていうか、カーキどっか行っちゃうっていう場合もあるので、僕はだいたい1ヶ月ぐらい前かに、かなと思うんですけれども、でも2週間ぐらいまでちょうどいいんだよっていう意見もあります。
まあそうだね。あんまり早く来てもね。まあそこで予定を空けてもらえる場合もあるだろうけど、忘れられてしまう場合もありそうだよね。
まあ微妙です。まあ何としても来ようと思っている人は来るでしょうし、なかなか難しいなというか、あんまり物理的なね、時間とか距離とかで難しいっていう人は当然たくさんいらっしゃると。まあそれでもなんか以前のね、芳名帳を見ると、遠くは、どこだっけ？一番遠くは確か四国だったかな。
へぇ、
どうしてこの四国の住所があるんだろうと不思議に思いながら、今年もよろしくお願いしますって書いて出したんですけど、まあ、何かのね、都合で来られることがあって来たのか、それともいつも仕事なりで来てて、来てるのでっていう、そういう関係の人なのかよく分かりもあるんですけど、
そのお名前と顔はに一致して分かんない、
ちょっと分かんない
感じなんだ、
さすがに分からないですけど、まあそういう方もいらっしゃいます。まあ大体関東近県の人が多いんで、ですが、もちろん高野さんやミーさんにも近況までという形で
ありがとうございます。しました
、はい、
ありがとうございます、
よろしくお願いします、
はい
はい、ということなので、ぜひ皆さんね、お時間のある方は銀座まで遊びに来て、はい、写真を見てください、基本的には大体いるっていうことですよね。
はい、はい、そうですね、木曜と金曜が授業があるので、今は2時ちょっと過ぎる感じになっちゃうんですけれども、
はい、ということなので、ぜひスノーさんのいる時にめがけて行っていただいて、写真見てお話ししていただければと思います。まあ公開収録的なものはもうちょっと、スケジュールの方で調整して改めてご案内できればと思っておりますが、少なくともスノーさんがいる時にはね、ちょっとコメントいただくとか、そういうことは、確実にできるんじゃないかと思いますので、ぜひ番組の方に声で参加していただくということも含めて、
よろしくお願いします。
ソメイさんの方遊びに来てください。
はい、
ということで、お届けしましたスノーさんのフォトスクランブル、お届けしましたのはハスケと、
はい、スノーと
ハスケと
高野でした。
ではまた来週。